氷上の舞。氷の上で舞う君は、きっと世界の真ん中にいる。
きっと世界の真ん中にいる。
君の視点を中心として、世界がくるくる回り出す。
世界がくるくる回り出す。
君がジャンプすれば、世界は息を呑み。
世界は息を呑み。
君が着地すれば、世界は喜びを取り戻す。
喜びを取り戻す。
世界は君を待っている。
君を待っている。
そうさ。
そうさ。
世界は、君の笑顔を待っている。
待っている。
世界は君を待っている。君の笑顔を待っている。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、とめ館長さんのブログ、とめ文芸館より、氷上の舞という作品をご紹介いたします。冬季オリンピックが始まってますね。皆さん、テレビに釘付けでしょうか？私は、時間があまりなくて見られてないんですが、カーリングなんか、じっくり見たら面白そうですね。冬季オリンピックって言うと、よく知らなくて、オリンピックの歴史っていうものをちょっと調べてみました。以降は、公益財団法人、日本オリンピック委員会ホームページの冬季オリンピックの歴史より私が勝手に抜粋しました。スキーやスケートは冬の間雪と氷に閉ざされる地方で交通輸送の手段として考案された用具が近代になってスポーツとして活用されたものです。日本の北半分は雪国であり、冬には結氷する湖なども少なくはありませんでしたが、明治時代になって、欧米との全面的国際交流が始まるまで、スキーにもスケートにも縁がない生活を続けており、大雪の積もった道や野原を歩くときは、寒敷という特殊な藁靴を履いていました。スキーが導入されたのは、1911年、明治44年の1月12日、新潟県高田に駐屯していた陸軍第13師団の歩兵第58連隊で長岡師団長の命を受け、選抜された士官に有志を加えた14名がオーストラリアからやってきた駐在武官レルヒ少佐にこの日から手ほどきを受け始めたのです。第2回以降の講習には一般市民の参加も認めたため、スキーの輪はたちまち広がりました。当初、市民たちはスキー板の代わりに竹を細長く切り、先を火で炙って曲げ、手製スキーで楽しみましたが、間もなく目端の利く大工や家具商人などがスキー板の製造を始めたので、大正の初め頃には、全国の主要積雪地帯に需要が広がりました。レルヒ少佐の教えたものは、一本のストックを使って斜面を滑るアルペンスキーの初歩技術でしたが、一方、1916年、大正5年になると、ヨーロッパ留学から帰国した遠藤吉三郎、北海道帝国大学教授が、ノルウェー製の2本のストックとスキーを持ち帰り、 これが起点となって、北海道でノルディック式のスキーが始まりました。全日本スキー選手権大会がスタートしたのは、1923年、大正12年2月。スキー界はまだ全国組織がなかったため、加納治五郎氏が夏季オリンピック参加のために設立した大日本体育協会、JOC と日本体育協会の前身が主催し、第1回大会は北海道の小樽、第2回大会は新潟の高田、第3回大会は青森の大鰐で行われましたが、この間にスキー陣の大同団結の機運が盛り上がり、1925年、大正14年2月、大鰐大会開会式後に全日本スキー連盟が発足。すべての事業を統括することになりました。冬季オリンピック初参加は、それからわずか3年後のことでした。初の冬季オリンピックでは、当時の国産スキー板は桜材で折れやすいため、選手たちは山のようにスキーを担いで現地入りし、スイスの税関に密輸業者と疑われ、一時足止めを食ったという事件さえ生んだほどでした。と、ほんの一部の抜粋でした。早口になってしまって分かりにくかったですね。すみません。日本オリンピック委員会ホームページでは、まだまだ面白い歴史がたくさん書かれていますので、もしご興味のある方は、ホームページをお尋ねくださいね。各国の選手の皆さんが、悔いのないように、自分のすべての力を出し切れますように、怪我をされませんように、そして最後には、皆さんが笑顔になれますように、ただただ応援しています。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。